5日木曜日の小樽市リベシ版です。小樽市消防本部がまとめた2025年の市内の救急出動状況によると、出動件数は前年と比べ 1.4% 減り7434件で、2年連続で前年を下回ったものの、4年連続で7000件を超えました。搬送不要な事案が前年の2倍の462人となり、消防本部は緊急性を判断するアプリの活用などを呼びかけています。出動件数は過去3番目に多くなりました。搬送者数は 1.2% 減り、6607人で、7割以上を65歳以上の高齢者が占めました。消防本部は高齢化の進行とともに、今後も高い水準が続くと見ています。中尾救急課長は、緊急性が高い場合はためらわず119番してほしいと話します。出動件数の種類別では、急病が前年と比べ 3.5% 減り、4379件と全体の6割を占め、最も多くなりました。一般負傷が 5% 増え、1350件と続き、医療機関間を搬送する転院搬送が 1.2% 増え、1026件、交通事故が 9.9% 減り、192件でした。熱中症疑いの搬送は、2倍超えの171人となり、2023年の183人に次いで多くなりました。7月の搬送者が84人と半数を占めました。搬送者の内訳は、高齢者が 1.1% 減り4859人、昨年12月末時点の市内の65歳以上の人口は42869人で、高齢化率は 41.88% となり、2015年12月と比べ 4.85 ポイント増加しました。消防本部は高齢化の進行に伴い、出動件数は一定の水準で推移していくだろうと見ています。一方、搬送不要な事案は前年の243人のほぼ倍の462人でした。消防本部は緊急性の低い場合は、かかりつけ医への相談のほか、119番するべきかどうかの緊急度を判断してくれる、消防庁の全国版救急受診アプリ、キュースケの利用を呼びかけています。次です。小樽署と小樽市消防本部は4日、市民消防防災研修センターで、合同災害警備訓練を初めて行い、雪崩や落雪が発生した時の対応について確認しました。市街地の急斜面で雪崩が発生し、通行人数人が埋まった可能性があるとの想定で、小樽署員と消防隊員およそ20人が参加しました。ゾンデ棒と呼ばれる約3メートルの細長い棒を雪に突き刺しながら、雪中に埋まった要救助者に見立てた人形を捜索。要救助者の位置を特定すると、大丈夫ですか?などと声をかけながら、スコップや手などで雪を掘り出して救出しました。小樽署の望月警備課長は、これから本格的な融雪期を迎え、落雪が増えるので、屋根の下などを歩くときは注意してほしいと話しました。次です。狭間市長は4日の第1回定例小樽市議会の一般質問で、市民に生活情報を発信する市公式 LINE について、登録率が低い、改善しなければいけないと述べ、登録者数増へ内容の充実を図る考えを示しました。市の公式 LINE の友達登録者数はおよそ8100人で、人口比 8% 程度です。登録者数約4万3000人の室蘭市、同じく約3万9000人の千歳市など、 道内の主要都市と比べても低い数字となっています。狭間市長は有料サービスを活用した機能強化など市民の利便性向上に向けて研究を進めるとしました。この冬のオーバーツーリズム観光公害対策については警備員の増員などにより混雑緩和や安全確保が図られたと効果を強調。観光公害が深刻化した昨年冬と比べ市民から寄せられる意見が減少していると述べました。一般質問には7市が登壇しました。本会議は18日まで休会し5日からは予算特別委員会の審議に入ります。次です。小樽市教育委員会は4日インフルエンザとみられる集団風邪で長橋小の1学級を8日まで閉鎖すると発表しました。次です。小樽市教育委員会は市内の全29小中学校の給食で非常食を提供する防災献立を初めて実施します。初日の4日は15校で子どもたちがご飯とカレーが袋に入ったレトルト食品救急カレー、救急は救助の救に給食の救などを味わい、災害への備えについて学びました。救急カレーは東日本大震災を機に開発され、別の容器に盛らずにそのまま食べられます。この日は長期保存可能な切り干し大根のサラダなどと一緒に提供されました。花園小学校では栄養教諭が校内放送で、災害時はいつも通りの食事ができないので今から備えておきましょうと説明。児童たちはカレーの袋を開けるとスプーンで軽く混ぜてから頬張り、思ったよりも美味しいと感想を言い合っていました。5年生の田島さんは、このような非常食があるのはすごい、もしもの時に備え慣れておくのは大事と話しました。市内の残る14校では11日に防災献立が提供されます。次は小樽おもてなしの現場から。フリーライターの田口智子さんによる境町大正ガラス館本店の紹介です。境町通りの一方通行入り口側に立つ店舗は1906年明治39年に名取高三郎商店として建てられた小樽市指定歴史的建造物です。趣ある外観ときらめくガラスの魅力が相まっていつも観光客でにぎわっています。店舗責任者の三浦正嗣さん38歳が語るおもてなしの一つが、境町通り商店街の道案内役を引き受ける心意気です。 JR 小樽駅や運河側から来るお客様は、この先にどんなお店があるんだろうという気持ちで、買う目的がなくてもふらっと入ってこられます。ですから、小樽の観光情報や他のお店のことを聞かれても、しっかりご案内できるよう心がけていますと話します。お店の居心地の良さも大切にしています。商品を手に取り、戻すときにカチャンとガラスの音がすると、お客様も緊張してしまいます。その緊張感を少しでも緩和したくて、店内の BGM を大きめにしています、と話します。オルゴール音楽なのでうるさくはないですが、言われてみれば確かに大きめです。ガラスの店ならではの音への気遣い。改めておもてなしの深さを感じました。小売店としての接客、サービスにとどまらず、境町通りの道案内役、さらには小樽観光の案内所であろうとする意識、こんなお店が小樽に増えていけば、訪れる人の感動がもっと広がるのではないでしょうか。小樽おもてなしの現場からでした。続いては余市からです。余市青年会議所は町内で新春交例会を開き、任期3年目の山下理事長は、今までの余市中心から、本年は2期赤井川、古平、 シャコタンと広域連携をしてしっかりとこの地域の発展に力を尽くしたいと語りました。与市青年会議所の2026年スローガンは、共に作り時代を開く。2月23日の降霊会には、道内各地の青年会議所関係者らおよそ60人が集まりました。次も与市です。子どもの感性を育む演劇鑑賞活動を続ける民間団体与市子ども劇場は、8日午後0時半から町中央公民館で新旧お祝い餅つき大会を開きます。問い合わせは与市子ども劇場、電話0135-22-2144、火曜金曜午前10時から正午まで。次はくっちゃんです。尻部市の食材を使った菓子や水産加工品などの特産品を販売する尻部市フェアが6日から8日、コープ札幌くっちゃん店内のどさんこプラザくっちゃんサテライト店で開かれます。尻部市総合振興局の主催です。7日、8日の両日は尻部市館内の特産品を含み、1550円以上を購入した先着10人に、地域のスイーツをプレゼントします。確実とも午前10時から正午5時まで。問い合わせは尻部市総合振興局商工労働観光課観光戦略室、電話0136-23-1365へ。続いてはスッツです。スッツ署は館内の公務員などを対象に、サイバー空間での犯罪への対策を学ぶ講習会を実施しました。役場を標的にしたメール攻撃を想定した訓練などを通じ、参加した職員らがサイバー攻撃への理解を深めました。行政職員や教職員、診療所職員など19人が参加し、2月19日に開かれました。続いてはニセコからです。北海道横断自動車道、尻部市道のヒラフインターチェンジ、ニセコインターチェンジ、仮称間の整備をめぐり、小樽開発建設部は、一部区間で道路の工法を見直す検討をしていることを明らかにしました。町有島地区の住民有志が、道路のルートや工法の変更を求めているのを受けたもので、会見は今月中旬にも検討結果を示します。続いては泊です。北海道電力泊原発が立地する4町村などで構成する泊発電所原子力防災会議協議会が4日、泊村役場で開かれ、原発事故時に住民が行う屋内退避について、医療機関の受診など、最低限必要な一時的な外出についての規定を地域防災計画に新たに盛り込むことを決めました。続いても泊です。泊村は4日、2026年度予算案を発表しました。一般会計は前年度当初比 8.3% 減の45億8300万円で、特別会計と公営企業会計を合わせた総額は 6.2% 減の52億7600万円となりました。続いては肝別です。肝別町は4日、2026年度予算案を発表しました。一般会計は前年度当初比 9.3% 増の34億4700万円で過去最大となりました。有害鳥獣処理加工施設の建設費などが膨らみました。2つの特別会計を合わせた総額は 8.8% 増の35億6100万円です。続いてはエゾフジです。与市の NPO 法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト理事長坂本純香さんで、手間暇かけて残すもの。先月、農協女性部の行事で味噌作りに挑戦しました。これまでも味噌を作った経験は何度かありますが、農家の女性たちの手際の良さ、力強さにはびっくり。 大豆を茹でて麹と混ぜて潰すという単純な作業ですが、専用の機械を使わず大量の作業をするには容量の良さが肝要です。同時に素早くそうめんやおにぎりを作って、作業の合間にランチ交流も、長く置いた味噌の使い方をはじめ、暮らしの知恵を教えていただく楽しいひとときでした。先日、山形の年老いた農家が伝統的な野菜の種を取り続け、守り育てるドキュメンタリー映画を見ました。収量が少ないとか苦味があるなどの理由で、市場では最近の品種に勝てませんが、昔ながらの漬物の味を好む人たちに密かに支持されているようです。焼き畑で開かれた山の斜面に株を育て、一流イタリアンシェフが素晴らしい料理としてお披露目する一幕もありました。こんな料理になってびっくりした。苦味が魚の甘さにちょうど合っていると農家の顔が輝きます。料理の映像を見ている方も今にもよだれが出そうに。消えゆく運命にある野菜たちが異業種のプロの力を借りて蘇り、生産者の思いとともに次世代に伝えていこうという物語でした。ファストフードやインスタントフードが溢れる昨今、一年寝かせて完成させる味噌はまさに究極のスローフード。どんなに忙しくても、知恵と手間暇をかけて生み出された日本の食文化を大切に食べ継いでいきたいものです。蝦夷富士でした。以上で5日木曜日の小樽しりべし版を終わります。